皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャールの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都の思いをですね、京都のど真ん中からインターネットラジオを通じて、世界に発信しようというシンクする番組です。いやもう梅雨が明けて、ね、いつも祇園祭りが終わったとは、今年はもう梅雨が明けて本当にもう猛暑というか暑いですね、こんな暑い中ですね、実は京都にはこんなユニークな人がいるということで、まあ、ノマドというか、日本世界をですね、駆け、回った人、そして、数奇な運命という意味の好きもの、好き者というんですけれども、好きなことを好きな時に好きなように行動するっていう、その人物、お二人にスタジオに来ていただきまして、今日はですね、山水人競輪問答という中井町民のですね、100年前の本があるんですけども、3人の酔っ払いが、ヘネシーというブランデーを実は飲んでないんですけど、飲みながらですね、この、まあ、世の中の動きを語ろうということで、まずですね、いつもレギュラーで来ていただいております、元ノートダム小学校の教頭とかですね、学校法人、ノートダムの理事、事務局長をやられました松本浩二さんです。
はい、松本です、こんばんは。
はい、そして本当にもう好き者というかですね、もう自由奔放に生きておられる風流な、武田義文さんです。
こんばんは、武田です。
武田さんはエッセイストというか、はい、エッセイいろんな回答
ですね。そうですね、まあ、日本風に言えば随筆というようなことになるんじゃないですか。
うん、
で今日たまたまだから、上賀茂神社、その話の中に出てくる、
はい、
まあ、キーパーソンというか2人の歴史的な存在、
はい、
お二人とも実はその随筆家として日本で、うんうん、古くから知られている、うん、歴史的な人物ですね。
うん、
まあ、そこにつながればいいなと思ってるんですけど、
まあ、好き者っていうんですかね、好きものっていうか、好きものの定めっていうのは風流でですね、まあ、例えば、北条記の鴨の長明とかですね、西行とか、つれづれ草の吉田健康とかですね、そして、北王子魯山人、そういう人がやっぱり京都の人ですね。だからそういう京都の風流な人物を今風にちょっと語っていただきたいと思うんですよね。
私からですか。
はい、
改めて鴨の長明の北条記読ませていただきましてね、
は
あ、やっぱり三大随筆として挙げてられている枕草子ね、そして長明、そして健康法師と、
うん、
これ見ると私はまあ、女性らしい生活、京都の生活も含むね、宮廷生活を中心としたこう
清少納言ですか。
清少納言ね、うん、それに対してやっぱり生活は生きる活動と見るならばね、
うんうん、
長明はね、なんか死活というか、死ぬためのね、
うん、
活動をね、したと、
うん。
で、死ぬための活動って割と慌ただしいんですよ。
うん、
じっくりしてるようですけどね、実はかなり中野さんが言われたようにノマド的にね、
うん、
あちこち動き回ってね、うん、なんか事件があったらこう、ちょこちょこ行くと。で、まあ、健康方針になるとね、やっぱりなんか職業人ですね、今でいう就活というか、そういう感じがしました。で、彼は、いろいろね、エスプリとかね、そういう、まあ、シニシズムとかね、そういう、こう、いろんな、こう、皮肉めいたものとか、ユーモラスなこととかね、
うん、
そういうある生活を、こう、文筆家としてね、
うん、
職業人として、こう、生きていく、
うん、
そういう術でね、書いたような気がいたしました。
うん、
いずれにしても、長明とね、私とは非常に重なるところがあって、
うん、
私もどっか組み立てハウスをね、
うん、
四季が近づけば北山の源流あたりに建ててね、
うん、
朽ち果てれば 幸せなのかなと、
うん、まあ、今言っておられるのは全て無常感というか、
はい、
この現象世界の全てのものは消滅してとどまることなく常に変化しているという、うん、まあ、そういう諸行無常ということなんですよね。
そうですね。
豊原さん、いかがでしょうか。
いやいや、おっしゃる通りだと思うんですけど、まあ、そのどちらもいわゆる中世という時代をこう生き抜いた人で、うん、でまあ、中世という時代を、うん、まあ、象徴的にいろんな方が語られているんですが、うん、その中で、まあ、端的に言えば風教という、うん、ような言葉が一つあり、
うん、
それからまあ、ノマドというか遁世、うん、
遊牧民的
ですね、つまり、うん、誰に追われているか分かりませんが、うんうん、ともかく何者かに、あるいは社会からその逸脱していくというようなことが、うん、ノマド的ですよね、うんうん、あるいはその陰性していくっていうんだけど、うんうん、その陰性というのは単に隠れるというよりは、うんうん、何かいわゆる、宗教者として言えば、その宗教というその大きいそのいわゆる社会っていうか、うん、そのに属していることからもまた逸脱していくっていう意味で、まあ、中世のこの、まあ、特にその釜野長明が鎌倉、平安末からその鎌倉の頭ぐらいまでですよね、
うん、
で健康奉仕になるとちょうど逆で、鎌倉末から南北朝にかけて生きられて、うん、だからどちらもこれ両方見ると鎌倉をサンドイッチして、うん、この二人がいるっていうのはなかなか面白いなと思う、うん、ね、気がしますね。
この、まあ、三大随筆と言われましたけれども、聖書納言の枕草子のね、こう春は曙、うん、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は勤めて雪の降りたるわっていうような、この出だしがですね、まあ、すごくいいですね。で、もう放鳥記のですね、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方は、かつ消えかつ結びして、久しくとどまることはなしっていう、まさに、ね、で、つれづれ草は、そこはかとなくとかつれづれなるままにっていうかですね、
そうですね、
まさに松本先生がね、能登ダムのものすごく、まあ、小学校の先生というと固い仕事ですね、それを定年退職されて解き放たれたようにこう、自由奔放というんですかね、天衣無縫というか全く対極的な今北条記的なですね生き方と言われましたけれどもね、はい、そのギャップが僕は面白いんです
そうですね、まあ、まあ、どなたにもね、そういうものはあると思うんです。で、日本文化の特徴はね、やっぱり私よく言うんですけど、おばすて山というね、死に至る、文化をも内包していたと。
うん、
それから、咲き誇るとか、あるいは、おごれるものも久しからずじゃないですけど、そういうね、うん、文化の乱熟をよりも、衰退に美をね、見出したと。
うん、
それから、まあ、インドなんかはね、死を待つ、うん、まあ、ネパールもそうですけど、死を待つ家っていうのがあるんですよね。
うん、
で、京都にも鴨川、平安期ぐらいまではね、鴨川のほとりで、こう、ご飯と水ぐらいを置いてね、
うん、
貴族の人も死んでいくという選択があったということですね。うんうん、だからそういうものをね、今も全部覆い、死を覆い隠して、死を口にしない、もう生きることだけをね、考えるような、まあそういう時代ですから、
うん、
私はそういう死の復活がなければね、生の復活もないと。うん、いうふうに思ってますので、それが中野さんが今おっしゃるね、解き放たれたっていうのは、生きることから解き放たれたんですよ。
うん、
そのことがね、むしろ生きているということを実感させられたんで、
うん、
学生だろうが子供だろうが年寄りだろうがね、うん、死ぬんだと、
うん、
ね、死ねるんだと、
うん、
やっぱり滅びてこそね、
うん、
もう特攻隊じゃないですよ、これはね、うん、その死はね。
ということはね、
うん、
まあ、人生短い、
はい、
思っているか、好きなことをして生きるしかない、好きこそものの上手なるということですね。まあ、武田さんの生き方っていうのは、ずっと好きなことやっておられるでしょ。
まあそうですね。
もうひどい話です
よ、ね。最高の生き方ですね。
いやいやいやいや。
私は退職まで我慢したのね。武田さんは花から聞いてたら ね。
いやいや。
花からでしょ。
つまりね、陰性っていうのはね。
陰性泥棒ですよ。
いやいや。陰性するってさっき言いましたけどね。この、いわゆる吉田健康にせよ、釜野長明にせよ、まあ、余儀なくされて陰性したりもするわけですが、隠居というものがね、 通常はなんとかもう おじいちゃんになってから隠居になって、うんうん、となるとね、うん、そこからやっとね本来の生を生きるんだけど、うん、これ実はもうその時には何も残ってない、
ね、ね、
ですからね若い頃に、ね、まず隠居しちゃった方が勝ちだという気がする、
ええ、ですからよく浪人という言葉ありますから
浪人ありますね
浪人を続けたらいいということ
ですか、いいですね最初にまずねさまよって生と死の間をさまよってですね、うん、重要なことをまあ大体10代の後半から20代の前半までに経験しちゃうとね、うん、そこで1ラウンド人生を終えてしまえば、うん、
春夏秋冬みたいに4ラウンドあるんですか、
そうです、そうです、うん、その後ね覚悟してね、うん、地獄に入る前に、うん、現世を罪滅ぼしできるということも可能だと思うんだけどね、
だけどこのね3人の随筆3人とも相当、まあ、例えば鴨の長明というのは下鴨神社のところね、うん、本来お父さんが若くして、うん、神官トップになったのに、うん、河合神社というんですか、うん、
河合ですね、
そうですね、なのに彼はなれなかったと、うん、まあ、親戚の人が足を引っ張ってね、うんうんうん、だからこの北条記という、ね、素晴らしい和漢と混合した文章ですか、うんうん、それが生まれたりですね、うん、まあ、西行もそんな感じですね、
そうですね、
そうですね、吉田健康も吉田山のね、うん、そういう神社関係ですね、うんうん、そういうなんか数奇な運命にある方が後の世の中にその人物は残るという、
うん
う
ん
う
んうん、
うん、まあ、残ろうとね、うん、いうのが目的ではなかったと思うんですよ。でよく与えられた自由の中でって言いますけどね、うん、この人たちは自由を自由に生きたんですよ、要はね、うん、だから与えられた自由なんていうのはないんですよ、うん、実は自由っていうのは自分が獲得するというかね、自分が広げていく以外にはないものですから、うんうんうん、そういうものをねなんか本性的に嗅ぎ取って、うん、生きた。ただし長明の場合はね、うん、かなり執着とね後ろ髪もあったし、うん、自分の才能を過信したりね卑下したりするようなね自らの動揺があったと思います、うん、まあ、健康法師はねもう突き抜けていると、うん、もう並びが丘にいた時にはね本当に付かず離れずですよね、うん、でもやっぱり長明はなんか気になるんですよ都のことが、うん、でもういよいよ都もあかん、私もあかん、それで日野の方にね、うん、行ってるんで、大体南に行くというのは昔からそういうね、うん、昔からというか京都の場合大体北に行くことが死に場所を求めるのにふさわしいのにね、彼は南に行ってしまったんでね、なんか最後まで矛盾してるなと。
それは川に流されたんちゃいます、
うん、そうですね、いいですね、それはそれはいい考えですね、
なるほど、なるほど、いいです、
ね、
まあ今日ね実はその鴨の長兵衛の鴨は鳥の鴨と書きますけれども、はい、京都の地名の鴨というのが、うん、この両方使うわけですね結局、うん、だから上賀神社の鴨ってのは年賀の賀に茂るという鴨であったり、うん、あるいはその鴨川の名前自体はそれが合流して以降は、うん、鳥の鴨、鴨の長兵衛の鴨に変わっていくと、うん、でこの鴨という姓がねなかなか面白い。それでこれらは別に、まあ、京都に限らないんだけど、僕はちょっと気になる鴨姓、鴨の名字を持つ人たちの存在というものをちょっと今日、はい、出てくるときにちょっと当たってきたんですが、僕は好きな、一人、まあ、気になる、これは一番古い人ですが、うん、平安中期にいた陰陽師で、鴨の安則という、これは実は安倍の生命の師匠にあたる。
安倍の生命の師匠。
そうですね。で、鴨、つまりこの鴨の息子、三吉というんですけども、この人とその安倍の生命、
はい、
この二人に、技を、残すんですね。したがってこの以降は、安倍姓の陰陽師と、それから鴨姓の陰陽師と、うん、この2つに家が伝わっていくというふうになっているわけですけれども、でこの鴨の安則っていうのは10歳ですでに、鬼神ですね、うん、鬼神を、うん、もう見れる能力があったというふうにも言われているわけですが、まあ安倍の生命の母親が狐でありとか、いろんな話があるので、これはまあ、尾上屋あるいは、歌舞伎の中にも伝わっているのかな、まあ、いろんな荒唐無稽な話がいろいろあって、まあ、 あの近年はその陰陽師ブームで特に光が当たったと思います、うん、この鴨の性を持つ、平安中期、の人、それからあの僕は特にこれがまた気になる人物で、これはあの江戸の、後半末期に近いんですが、あの鴨の真淵という人ですね。でこの真淵はあの江戸中期ですが、うんうん、から、まあ、後期にかけて国学者ですね、うんうん、でこれ、まあ、京都の鴨とは直接関係がなさそうですが、うん、その門下にはあの元織の宣長が、をはじめとする、弟子がいっぱいおられるわけですね、うん、でその元織宣長の実は息子が、うん、春庭という息子が一人、うんいまして、これは優れた
春庭
私は春庭、春庭という実はね、はい、あの僕あの名前いただいて今度引っ越し先が鴨川のほとりなもんですから、その名前いただいてるんです。それでね、春庭元利の元利というのがご存知のように、本当の本という字に、はいはい、織はあの住居の居と書きま す, そです、ね、でその元利、春庭という、春の庭ですね、でそれひっくり返しまして春の庭がの、住居の居と、つまり春庭居という名前を、私の、鴨川のほとりに今移ろうとしているという名前つけたところ、
春庭ですよ、
あの鴨からちょっと脱線はしつつ鴨川には寄り添っているという話をちょっと自己宣伝も兼ねてしているんですけれども、まあ鴨川が先ほどその北と南の、
安倍の生命、生命神社と神山神社の間に鴨川が流れてますね。
その通りですね、
まあ、あのそういうことで京都はやっぱり深くですね、そして、まあ、その時代の背景読み取ればですね、その人物と人物の化学反応が起こったりして面白いですね。
そうなんですね。
あのいつものようにちょっとここで、ね、ブレイクとして、あの京都からちょっとハワイのノシアの音楽を聴いていただきたいと思います。Be sure to take care, no one follows you there as you're drifting along on the breeze. For if anyone knew where I'm taking you to, they'd surely never depart. The magical coast that I love the most, nearest and dearest my heart, my Omeo. Take me down to the North Shore, where the white sand.ラジオカフェ、シンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です、本日のゲストは、ノートルダムの小学校の先生やられた松本浩二さん、そしてエッセイストの本田、すいません武田吉美さんです。武田さんね、今度鴨川の近くに、まあ、先ほど、ね
ね、
家をこう、あの改造されて作られるんですよね、そこになんか庭には葵をいっぱい ね、
うん、そうなんです。あの葵がね、あの中野さんが葵の話をずいぶん僕に吹っ込まれたわけ、張本人ですが、あのつまり鴨のあの辺りというのはもともと葵がかなり繁茂していた、したがってその鴨の祭りのことを、現在ではつまり葵祭りというぐらいになっているわけですね、ところが現実に葵祭りをあの見せていただくと、葵をあまり使われてなくて、葵に近いなんかあの、まあ、いわば何ていうかな、その違う植物ですね、大体使われてるのね、あの葵の葉っぱ自体は本当に少なくなって
ま、ね、まあ一応ここにねつけてるんですよね、
あのまあそういうこともあって、あの僕は庭に葵をあの5万とこう繁殖させようというふうに企んでるわけですけれども、
僕の家の庭にもやっぱり葵をすごい増やしまして、松本先生にもね、葵をお渡しして、やっぱり葵がこう増えるっていうことは、あの全ての今原点はあのまあ散財随筆もう京都でしょ、すべて京都で、そしてその原点はなんか下鴨神社とか上鴨神社の葵に行き着くような気がするんですね、葵には 葉っぱはハート型でですね、すごく世界に対する、まあ、世界地球愛みたいですね、愛のメッセージが葉っぱにあって、そして秋になって枯れるのに急に春になってさっとこう出てくる、まさにこう新緑というか緑のこう美しさ、それが代々ずっと増え続けるというのが葵の魅力だと思うんですね。その上賀茂神社に、はい、あの例えば北大路魯山人も、まあ、自由奔放に来た人物ですけれども、同時にあのゴルゴ13が神戸市出身でしょ、なんかそのね、松本先生はやっぱりすごいキリスト教っていうか、あのカトリック、ゴルゴ13っていうのはこれはゴルゴダの丘でしょ、イエスキリストが十字架にかけられたね、その13という13という最も、はあ、そのゴルゴダの丘の13であるゴルゴ13が上賀茂神社、ね、あの辺りに生まれたっていう
のを、ね、あのね、これ実はね、僕は偶然なんですが、十数年前かな、もっと前になるかもしれない、あのこれ漫画家のつまり斉藤隆夫の作品なんですけども、漫画家というと叱られるかもしれない、実はこれあのはっきりとあの彼らは実に意識して絵を描かれていて、彼ら漫画家と呼ばれることから遠ざかっていてですね、あのはっきりと劇画家であるというふうにかつて言われていたと思います、でその劇画家斉藤隆夫が のあるコマで、そのシリーズの中で、なぜかグレート統合の生い立ちというものを少し明かすような場面がある、間違いなかったと思いますよ。これはあの上賀茂神社出身であると、いうことを確かに描いているわけではないんだけれども、そういうことを匂わせる、カットが、挿入されていたのを僕は記憶しているんですね。でこの時にあの、まあ、これを聞くとね、すぐにあの上賀茂神社の、に生い立ちを持つものという謎の、グレート統合、つまりゴルゴ13ですが、の後ろにですね、北大路魯山人というものを、見てしまうわけです、で北大路魯山人の伝記というものをかつて、あの僕は見てるんですが、それは、あの、どういうものかというと、あの白崎秀夫が書いている伝記なんですけども、その魯山人が、とですね、その1歳になるまでの間に3度峠を越えたというふうに書かれている、つまりそれはどういうことかというと、あの里子に出されたという意味なんですね。で、まだ1歳になるまでに里子に出され、そこからもまた里子に出され、また里子に、まあ、出ると、数奇な運命ですね、そういうことがあったわけです。それで
潔白さされてるんでしょ、お父さんなんか、そういう、
あ、そうですか、です、ね、いやそこまでは知らなかったんですが、そうですか、あのいずれにしてもそういう不幸な生い立ちというか運命をたどっていまして、
数奇な運命があった方が無常感とかですね、そういう、まあ、後の世の中に残る人物というのは、ユニークな人物ですね。
ユニークですね、
あのそのユニークな人物が全部京都の鴨川の北の方にみんなね、松本先生も三大の上の方で
篠坂です、
ね、武田さんも篠坂でしょ、武田さんも今度鴨川
の方に、ね、僕は 今両安寺のそばですが、今度鴨川のほとり、北大路の、移りますね。
どういうわけか、最終的に人生の最終的なんですね、その上賀茂神社周辺にね、みんなが集まってくるというか、
そうですね、
そうなんです、だから死に場所なんですね、死の坂ですが、まさにゴルゴダですよ。ゴルゴダってのは、まあ、あの骸骨のね、処刑場でしょ、そこへ登るのが13ですよね、でまあ、その13階段への道です。そこにあの今はあの穂高寺というか、友達が死んだところがあるんですけどね、私が死んだら、あ、まあ、我死なば、焼くな、埋めるな、野にさらせと、飢えたるあの犬の腹肥やせと言って、彼女は遺体を野にさらして、あの美人のね、小野の小町は最後には骸骨となって、その骸骨の目からススキが生えたので、あまりにもかわいそうだというね、話がありますけども、あそこはもう骸骨の丘だったわけです。鳥部山とかは、まあ、町村もあったでしょうけど、火葬場ですけどね、まあ、蓮華場ですね、火葬場ですよね、それから足立野は、まあ、ほっちゃらかし。で、私の篠坂は、犬が食べてたというね、素晴らしいとこですよ、ほんまに。そういう京都の北っていうのはね、まあ、
いいとこだなと私自身は思って。
もともと松本さんは熊本からこっち京都に、ね、何十年前に来られて、はいはい、武田さんは
僕は京都、ね、
京都だけどいろんなところを東南アジア行かれたり、ね、京都も何十回と、あのいろんなね、
そうですね、京都の中だけでもすでに20回は、越してますね。
北条記の先ほど冒頭読みましたけど、4日の流れは絶えずして、しかも、元の水にあらずというね、世の中にある人と住処がまた核のごとしっていう次来てるんですね。で、いろいろ僕もその世界ですね、世界中の窓のように何十年もかけて巡って京都に戻ってきたと、なんかやっぱりそういうもんだと思うんです。原点というか、やっぱり自分のルーツっていうか、そこに最終的にこう戻ってくる、日本のルーツって、まああの原点、文化の原点が京都であるとすると、それも京都の中でも上賀茂のあの辺りであるとすると、何かこうね、そこで起こるようななんか化学反応が、まあ人と人と巡り合ってそこで縁が生まれて。まあ、何かができると。で、武さんはあの家に縁側をね、やっぱり力を入れて、
そうですね、
縁である縁側でしょ、そこでね、葵があって、そこでいろんな葵葵っていうか、会う日っていうか、つながるという意味でもありますから。
そうですね、まあ、あの竹製で、あの巨大な庭に張り出そうと、縁側を、まあ、これ濡れ縁とも言うし、あるいはその桂離宮の実はあの引用なんですけれども、桂離宮にある竹でできた月見台を模してですね、我が庭に出そうというわけです。
あのこのラジオカフェシンクタンクジャーナルというのは京都のビジョンを世界に発信しようということなんですけど、実は8月の、まあ、3日、これはあのライブでできないんですけれども、ノーベル平和賞をもらった、アルジェリア出身の、まあ、ユダヤの詩人が実はこのスタジオに来られるんです、で、まあ、広島に8月6日行かれる前に京都に寄られるということで、まあ、そういう有名な方がこうスタジオに来られて、まあ、それもですね、まあ、収録になりますけれども、まあ、発信しようと思うんです。やっぱり京都のこう我々がこう神山神社とかですね、まあ好きもの好き者っていうか、まあ数奇っていうか、そのユニークにね、こう好きなことを好きな時に好きなように行動するっていう典型的なこの、まあ3人なんですけれども、まあこういう考え方と世界のまあいわゆる核の平和に対する何かっていうのもですね、妙なところでつなぐような、なんか連携することによって何か面白いものが生まれるかなと思うんですけどね、いかがでしょうかね。
まあ、あの核の未来をね、すでにあの京都はもう先取りしてるというふうに考えてもいいと思います、はい、だからあのそういうあの世界的な方が来られるというのはね、非常にあの京都にふさわしいと思うんです、あの新たな日本文化の発見とかね、世界平和ということを考えるときね、京都の存在の仕方というのはね、非常にあの大きいあの文化的な力になると思うんですね、
文化のソフトパワーですね。
ソフトパワー、そうですね、
まだこうソフトパワーを考えた場合に、あの現時点からまだ何億年も続くぐらいのですね、長いスパンで考えた方が面白いと思うんですけどね、
そうですね、
ね、高田さんちょっと一言
なんか時間が気になっちゃう、
時間がこれ一番気になる音楽が長いからあと30秒で終わりますので、
いやいや、もうつれづれなるままに生きてるのであれなんですが、
つれづれ、高田さん、あのもちろん世の中に絶対名前残ると思いますよ、吉文の健康のコードもありますね。
そうなんですね、まあ、それは実は好きということなんですが、
まあ、あのこのお二人にはたまにスタジオに来ていただきまして、指揮者の宇宙奔放の言い方を語っていただきたいと思うんですけども、どうも